姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回はイキさんと浅川先生、よろしくお願いします。
こんにちは、浅川です。よろしくお願いします。
こんにちは、イキミエです。よろしくお願いいたします。
はい、今回はですね、いつも最近この治療室でちょっとブームになってる動作があるんですよ。
はい、
はい、ぶら下がるっていうすごい単純な動作なんですけど治療室の中にちょっとぶら下がる場所があいにくないんですけど、ぶら下がって見てくださいねっていうふうに浅川先生が結構指導してて、まあ、ちょっとそのメリットというかですね、良さを浅川先生に伝えてもらおうかなと思って、今回リスナーの方に、はい、見てて、はい、浅川先生、じゃあちょっと説明してもらってもいいですか。
はい、はい、よろしくお願いします、は
い、お願いします、はい、
そのぶら下がってくださいってお伝えしている方の特徴なんですけど、はい、うん、肩の内旋外旋っていう、こう内側にひねったり外側にひねったりっていう肩の中の動きが悪い方にお伝えしていて、はい、そういうか、そういう方たちはどういうところが硬いかっていうと、
はい、
腕と肩甲骨をつないでる筋肉が硬いんですね、
うん、はい、
腕と肩甲骨、
うんうんうん、
いわゆる肩周りって言われる筋肉なんですけど、うん、
はい、
なんかそのトレーニングやってる方だとよく聞いたことがある、うん、ローテーターカフとかって言われるような場所で、
う
ん、筋肉の名前をいくつか挙げると、棘上筋だとか、うん、棘下筋、大円筋、小円筋、肩甲下筋とかって言われるような、うん、ちょっとこうあんまりこう聞いたことがないような、とっつきにくいような筋肉が、うん、ちっちゃい筋肉がこう肩甲骨と腕をつなげてるんですけど、
はい、
そこの組織が硬くなってるような方にお伝えすることが多いです。
なるほど。
あ、そうなんですね。
イメージつきます、ゆきさん。
はい、今のおっしゃった筋肉の名前は全てわからなかったですけれども、はい、そこにアプローチするんだなっていうのは分かりました、は
い
は
い、肩甲骨がこうお皿みたいになってるんで、そのお皿の形状にちょっと出っ張りが出てるんですよ、
はい、
でその出っ張りがから上と下で筋肉の名前が違ったりするんですけど、うん、その平たい肩甲骨の筋肉から腕にかけてペタってついてくる筋肉の名前が今順番に出てて、
うん、あ、で そうやってペタッとくっついてるんですね。
肩甲骨にペタッとついたやつが上腕の腕の方にこうつながってるので、
はい、
腕動かすのと肩甲骨が常に連動してくる筋肉になるんですよね。
はいはい。
もう比率が片側が2動くとこっちが1って決まってるんですけど、動作が。
おお、そこまで。
そう、決まってるんです。綺麗な、だから背中から見た時に、横からこう手上げていく時に、あ、動いてるかどうかっていう時に、腕の上がり方と肩甲骨の上がり方が連動してれば、あ、この人は動いてるなっていうのがわかるんですよ。そのぐらい綺麗に設計されてるんですけど、
はい。
それが、現代人はほとんど使ってなくて、意外に動かなくなってるっていう、うん、ところですよね。
そういう場所なんですね、
はい、ありがとうございます。すごいプロの先生に教えていただきました。
実はその腕と肩甲骨をつなぐその筋肉とかが硬くなってると、首とかにも実は支障が出てきたりするんですよ。なんでかっていうと、その腕と肩甲骨をつないでる筋肉が硬くなるっていうことは、肩甲骨が腕側にちょっと引っ張られちゃうんですよね。
はい、
いわゆるこう分かりやすいのは、ちょっとこう巻き型になってるとかっていう表現だったりとか、
うんうんうん、
猫背になってるとかっていう表現だったりするんですけど、
はい、
その肩甲骨が本来の位置よりも腕側に引っ張られることで、
はい、
首の位置と肩甲骨の位置が離れるんですよ、
うんうん、はい、
そうするとどうなるかっていうと、首の筋肉が肩甲骨についてるの、首から肩甲骨にくっついてる筋肉があるので、うん、
はい、
その子たちが引っ張られちゃうんですね。
あ、きつそうですね。
きつそうですよ、
はい、
で、その常に引っ張られてるような状態が作られてくると、首の筋肉が硬くなってきて、なんか首の調子が悪いなとか、回りづらいなとか、
うん、
痛みが出てきたなとか、
うん、
なんかこう 年間通して寝違いが多くなったなとか、そういうことが起こり得るのが、その肩から肩甲骨につながる場所が硬くなると、そういうことも起こり得るというので、こうちょっとぶら下がりをお伝えしたりするんですけど。
あ、仕組みが分かりました。はい。ありがとうございます。だからよく最近はぶら下がってくださいねっていうことをお伝えする機会が多くなってるんですね。
そうなんです。はい。で、ぶら下がってると何がいいかっていうと、腕と肩甲骨の距離を離せるんで、さっきお伝えしてた筋肉が伸ばせるんですよね。ということは、肩甲骨の位置がちょっとずつ本来のポジションに戻ってくるんで、首の負担とかも減ってきたりするんですよ。なんとなくイメージつきますかね。
伸ばすことで柔らかくなるから、元のところに肩甲骨が戻っていくということですか。
そういうことです。そういうことです。はい。
はい。
なので、こう、ぶら下がりとかって結構有効ですよってお伝えしたりすることが、増えてますね。
という方はその肩甲骨とか腕の部分、その首のところがよく凝ってるというか、固まってしまってる方が多いわけなんですか。
そういうことです。はい。
伸ばして伸ばす最大にこう動くところまで持っていくと、その時にいつも通常よりは伸びる範囲が広がるので、元の位置に戻した時にも少し稼働する範囲が広がるのじゃないですか。
はい。
それで、はい、元の位置に戻しやすくはなるので。
首のところも痛みとか張りっていうのはなくなってきますか？ぶら下がることによって。
変わりますね。
変わります。はい。
あ、すごい有効ですね。
肩の大きな筋肉が肩甲骨を含めてかなり上に、首までの三角形の大きな筋肉がつくんですよ。僧帽筋っていう筋肉だったり、
はいはい、
健康、ちょっとマニアックな方だと肩甲挙筋っていう筋肉を多分意識するんですけど、肩甲挙筋っていうよりは、その首からのこの触った時に盛り上がってる僧帽筋の方が、やっぱり邪魔するので、それをちゃんと正しく使うためにぶら下がると、本来の使い方にちょっとつながるので、
はい、
それによって可動範囲を戻せるっていう体操になるのかな。
そうですね。
だけどぶら下がるだけで戻っていくってもう最高ですよね。簡単ですよね。
なかなかぶら下がれないんですよ。でも、
そうなんですか。
そう、20代の方で今来てる方で30秒ぶら下がるのすっごい大変でできませんっていう方、今日の朝も見ましたけど。
それは握力がないとかそういうのもあるんですか。
それはね、その使い方に慣れてないっていうのが多分正しい位置で、正しい伝え方で、握力はすごいあるし筋肉もあるんですけど、
はい、
使ってなさすぎてそのポジションに行くときの使い方も完全に忘れてる状態だと思います。
耐えられなくなるということですか。
そう捕まってることに自分の重さが耐えられなくて落としちゃうっていう。でもそれもその方20代ですけど、70代の女性のおば様でも初めちょっとやってくださいって言ってできなくて、
はい、
でその方はね、軽い方だったんで、自分のご自宅にある物干し竿をかけてあるところの横にある躯体にぶら下がってたんですよ、
はい、
でも初め30秒できないって言ってたけども、あっという間に90秒までできるようになった方もいますね。その方は小柄なんですね。ちょっと体重が大きいと難しいところではあるんですけど、でもやりたいのは完全にぶら下がるって保持するよりは、その状態で耐えてる時間で伸ばせてほしいっていうのが一番の目的なんで、捕まり続けなくても全然いいです。その角度まで持っていくこと自体が今やってなくて、本当に少なくなってるんで、
は
しご登るとかでもいいんですけど、そんなにはしごって登らないじゃないですか。
そうですね。
はい。
だ
からクライミングやってる方なんかはそんなことやりましょうなんて絶対言わないんですけど、
はいはい、
でも登るっていう作業をしてない方はこの手を上げること一切ないので、
確かに生活の中でないですね、なかなか。
だから僕の自分のなんか臨床の経験からいくと、20年前とか25年前よりは明らかに寝違えてる方が多いと思います今。だからさっきのスマホのポジションとか PC のポジションで固定して固まってて、で枕もちょっと合わなくて痛めてくるっていう方が多いので、
やっぱりもう動きが本当に制限されてるからですね。
そうですね。最近あの枕、薄い枕売ってるの知ってます？背中まではまるような、
はい、
で背中から斜めの形状を取ってきて寝れるような枕って今できてきてるんですけど、
はい、
あれなんかもう背中が丸くなってる人用に作ったんですけど、あれで寝てると多分いいことないだろうなって思いながら商品を見てますけど、
はい、あー、それを使っている知り合いの人が一人いて、うん、なんか枕の話になったんですけど、はいはい、あれはいいと思って買ったらちょっと苦しいって言ってました。
どんどんね伸ばせなくなってくると思います、あの形状やると、
うん、あ、寝違えてる方が多いですね、
うん、寝違えてる方多いですね。やっぱり作業一日の中で手を動かす範囲が狭くなってるので、そこでしか動かせなくなってきてるから、
はいはい、
20代の方が四十肩ではないけど、四十肩の症状がもっと多分出てくると思います、これから。
おー。そのぶら下がるときは、うん、足はちょっとついてたりしても大丈夫なんですか？
どうぞ。
理想は足浮かせてるのが理想なんですけど、うん、結局何がしたいかっていうと、腕と肩甲骨の距離を広げたいんで、
うんうん、
足がついてても軽く膝を曲げて、下に体重かけるような動きができれば全く問題ないです。
はいはい、
はい、
もうここの、 あの腕と肩甲骨の間を伸ばすぞの意識ができてれば、足が地面から離れててもちょっとついてても問題はない。
問題ないです。 はい、
ありがとうございます。
そうすると意外なあの電車の中とかでもできたりする
んです。あ、そうですね。
電車の中の上の手で持つところよりも上のバーあるじゃないですか、あそこに持って、はい、ちょっと力抜いて膝曲げたりすると少し伸ばせるんで、
あ、確かに、
そういう伸ばし方は結構できると思いますね。
あ、そうですね、ながらで、
そうです、そうです、少しそういう、うん、そうですね。
そうすると日常の中に、
そうですね、
意識しなくてもストレッチが入ってきますからね、
う
ん、はい、
そうですね。そのぶら下がりをおすすめされた患者さんは続けられてますか？
うん、あ、その方は続けられてて、まあその方ちょっとお昼の時間とかに、あの少しジムに行く時間があるんで、そこで毎日30秒そのぶら下がりを取り入れられてて、
はい、
でできるようにはなってきてるんですけど、
素晴らしいですね、はい、その続けるというのがですねあの私今日この収録の前に診療を受けさせていただいたんですけれど、はいはい、ストレッチがなかなか継続化できないっていうちょっと悩みが発覚しまして、う
ん、はいはいはい、
それをどうやってしていけばいいのかなっていうのをお二方の先生にお聞きしたんですけれども。
なるほど。浅川先生なんて答えだ。
浅川先生が教えていただいたことをちょっとお話しいただいてよろしいですか？
はいはい、僕なんて言いましたっけ？あの合間に入れましょうっていう話ですよね。
そうですね、はい、はい、
ちょっとストレッチの数があの増えてたんで、あのまずは毎日できるものにちょっと限定してやっていきましょうっていうところから、
はい、
あとはそのあえてストレッチの時間を取ると結構大変だったりするんで、
うんうんうん、
なんか隙間隙間で、あ、この瞬間できるかもなっていうところで、その座ってる場所と結びつけたりとか、
はい、
さっきの、あのぶら下がりだったらぶら下がれるようなところと結びつけたりとかで、
はい、
その動作動作で結びつけてストレッチできるといいんじゃないかなってお伝えしましたね、
うんうんうん、そうですね、はい、ありがとうございます。
僕はねその時にあのどうするといいですかって聞かれた時に、あのいろんな伝え方があるんですけど、本当のことを言うと、
はい、
あのあれなんですよ、そのやれなくてできない人にとってはやらなくていいと思ってるからですよっていうのが一個の答えで、
あ、
人間の頭ってすっごいシンプルで、
はい、
あの快楽に関してはどんどん進むけど苦痛に関してはやめちゃうんですよ。
そうですね、
なので今イキさんの場合ストレッチが快楽のチャンネルに入ってなくて苦痛のチャンネルに入っちゃってるから、
はい、
その快楽の方に例えば僕とか浅川先生は普通に入ってるんですけど、その一番の理由は長く動ける体を手に入れられるって知ってるからです。
あ、
ストレッチすることによって自分の体がこう日々今日の状態と明日の状態一緒にしようとすると、 その状態まで戻しておけば明日急に動かなくなることはないので、
うんうんうん、
でそれの積み上げで結果的に70歳の時に動けるかどうかとか、
はい、
80歳で動けるかどうかにつながってくるのを目の前でいっぱい見てるんだよね。
あー、そう。
なので自然に使い終わったら元に整えて戻しましょうっていう意識が自然になってきてるんですけど、
うん、
多分そこが多分イキさんの場合自分のケースで見た時にその周りにやってる人たちっていうか、はい、困ってる人たち見てないから、
はいはい、
まだあれ私いいんじゃないのやんなくてもって思っちゃいやすいんですけど、
そうなんですね。チャンネルを入れ替えたいっていう気持ちはあるんですけど、その切羽詰まってないので、
それはやっぱりこう健康とか予防は全部そうなんですけど、
うん、
予防の時にやっぱ一番大事なのはあれこのまま行くと体ってどこで行くんだっけっていうので分かりやすいのが健康寿命、
はいはい、
介護になるって言われてる年齢が男性だと72歳で女性78っていう年齢から杖突き出して最後やっぱり亡くなる時が女性の場合だと87かなで男性82とかですけど、その間に動かない時間が今平均的にあるんですよっていうのがいつも目の前にあるとちょっとやろうかなって思うことがそこに戻ってくるんで、うん、
はいはい、
そこと今のとこちょっと見比べておくと全然違うと思います。
そうですね、はい、
そこが常に距離が空くので、それがなんかなんとなく自分の体が動かせるといいなっていうか、予防としてケアしておくといかに動けるようになるかっていうのが、だから僕とか浅川先生とかは結構そういう意味では毎日いろんな年齢の方見るから、
はい、
やっとかなきゃいけないなって自然に思う環境にいるので、
うん、そうですよね。
そうです、です。だから周りでこのポッドキャストとか聞いてるときに周りにいろんな年齢の方いるじゃないですか、
はい、
その時に動かない方もいれば動く方もいるから、同じ自分と同じ年齢で例えば20歳上で、僕だと50だから70歳ですごく動ける70歳と全然動けない70歳っているわけですよ、
はいはい、
SNS なんかで見てると、僕の友人がこの間バックカントリースキーで雪山登って降りてきた時の教えてもらった人が70歳って言ってましたけど、その方は急斜面を降りてくる体力がある70歳なんですけど、でもそんな方もいれば、はい、もう70歳で歩けなくなってる方もいっぱいいるわけですよ、
はいはい、
その差がどこで出てきてるかが日々の生活の積み上げになるから、
そうですね、
そこをちょっと見ると多分すぐにあやっとこうって思うので、なんかそこの本当数だと思います。この番組聞いてる方もだから毎週金曜日に配信するときに聞いておいて方がいいなって多分思ってる方だけは聞き続けてると思うんで、
あ、そうですね、うん、はい、なんか分かってるんですけどね。
ゆきさんの場合だから収録があるときとかこの番組のとき必ずいつもなんとなくアンテナが入るから、
はい、
まだ多分意識に残るんですよね。
ああ、はい。
もっと同じ年齢のイキさんの方たちがやっぱり気をつけなきゃいけないところにどうやって気づいてもらえるかがちょっとこれからのテーマで。
うんうんうんうん。確かに。
はい。
まずはちょっと自分のことですけれど、続けられるように。
そうです
ね。はい。ちょっと、はい。ね、よく21日間続ければっていう話は聞くので、
習慣になっちゃうともう無意識になるから一番楽なんですよ。
そうですよね、うん、そこまで行きたいっていう気持ちもあるんですけど、
一番ヒントとしては何かやってること、普段いつも当たり前にやってることの後にすぐつけるとか、
はい、
その前に必ずこれやってっていうのをすると、
うんうんうんうん、
単純だけど、例えば椅子に座るときに背伸びしてから座るとか、番組で何回も
伝えて、ね、
あのパターンを応用してもらえれば、
はい、私は必ずなんかストレッチの時間を取ろうっていうような意識でずっといたので、うんうん、なんとなく習慣化ができていないっていう、う
ん、だから10回やろうなんて思わなくていいんです、1回で、
うんうん、
1と0がすごい違うので、うん、で、はい、1をやれば 1×2 ができる時もあるし、 1×3 もあるので、
はいはい、
だから0はもうずっとかけても0だから、うん、絶対1にした方がいいです、まずは。
わかりました。小刻みに、
小刻み
に入れていく生活の中に。
そうそうそう。イキさんだから本業の時に やったら怒られるだろうけど、リハーサルの時だけはいつも背伸びして、
はい、
はい、皆さん背伸びしてますかって、息見えですって言って、スタートしても、すぐ一回稼げるじゃないですか。
はい。
そういう感じで、なんか自分の中でやりやすいように入れてっちゃう方がいいと思います。
そうですね。
はい。
そうです。ルーティンにするということですね。
そうそうそう。
何かを始める前にこれをやってから、背伸びをしてから始めるとか。
はい、 だからさっき浅川先生がやってた無意識に椅子に座った時に手伸ばしてたじゃないですか、
はい、
あれなんか自然にストレッチまさにしてるので、ああいう入り方ができてくるともうすごいいいですよね。
うん、めちゃくちゃ自然でしたよね、
う
ん、
そうですね意識してなかったですか、はいはい、
ぜひ多分そのうちイキさんもあの変わってくると思います。
あ、はい、でもちょっと今、はい、スイッチはこう入りかけになってるので、は
い
は
い
は
い、まあ、何回でも聞いてください。あ、何回でも伝えるのでい
い。 ありがとうございます、
はいはい、ぜひなんか聞いてる方のヒントになれば、はい、これぶら下がりどうですか、いい、まとめることありますか、浅川先生大丈夫。
あ、そうですね、あの肩とかに痛みが出てる方は無理してほしくないので、
うんうん、
そういう方はちょっと早めに治療とかに行った方がいいかなというところはありますけど、痛みが出てない方であれば、うん、あの嫌じゃない範囲でこうぶら下がりが、
うんうん、足つく範囲とかね、
うん、足つく範囲とかでできるといいかなと思ってます。
ぜひ、
はい、
ありがとうございます。
ぜひやってみてください。本当に初め本当5秒10秒でも違ってくるので、これこそ続けるとどんどん時間が伸びてくるのが分かりやすいので、
うんうん、
ぜひやってみてください、
はい、
はい。またじゃあ次回もイキさんとお送りしていきます。浅川先生、イキさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。